ゃんのネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き。こんにちは。3月25日火曜日、おーちゃんラジオです。春分迎えて春らしくなりましたね。昨夜はめちゃめちゃ雷雨、春の嵐って感じで、もうベタベタベタベタって雷鳴ってザー豪雨で、すごい勢いでしたけれども、皆さんどんな春分をねお迎えになられたでしょうか。今日はちょっと子育て、息子の話をしたいなと思っています。ちょうど先週、18日に通ってる高校の合唱祭があって、そこでピアノの伴奏をしたんですけれども、彼は4歳年中さんの時にピアノを始めたので、もう 1,2 年になるんだけれども、ちゃんと通ってたのは6年生までで、そこからは合唱祭になると大騒ぎして、いつもお世話になっている先生のところに駆け込んで、ああじゃないこうじゃないってやってということなんですけれども、私はちっちゃい時から体育祭とかでダンスとかね、かけっことか、やっぱりあまりよく見ることができないので、家帰ってビデオにかじりついたり、みんなが話してくれていることをイメージして、ああそうなんだそうなんだっていう、なかなかこう細かいところを見るっていうのは難しいので、音のね表現っていうのはとっても嬉しくて、だからついつい熱が入っちゃうんですけれども、ちっちゃい時に体も小さめだったし、すごいおとなしい感じで、柔らかい感じで、もうほんとバギーでぼーっと寝てるわけじゃないんだけど、こうふわふわっと座ってたり、そんなにギャーギャー泣くタイプでもないし、お姉ちゃんチャキチャキなので、そのお姉ちゃんにくっついてもう親分子分みたいなねタイプで、そんな彼が2歳ぐらい、3歳になってないと思うんですけど、お友達のお家のピアノとかに座らせると、もうスティービー・ワンダーみたいな感じで、もう頭ブンブンこう震わして、ピアノをデタラメにね、ジャカジャカジャカジャカ弾いて楽しそうにやってたんで、好きって言ったらうんって言うから、おーじゃあね、ピアノは通わしたらいいかななんて思って、それで年中さんの時にお友達が通っているピアノのね先生のところにお試しに行って、そしたら僕ここ行くって言って、いや何箇所かね見て会うところを決めたらって言ったら、もう僕はここでいいって言って、その先生にまあずっと結局はもう今もお世話になってるんですけれども、波長がねあったのかな。小学校行ってもね、結局他の習い事ね、プールとかもう泣きながら、やだやだやだやだ、やめたいやめたいって、もうねこう振り返り振り返り、そして振り返り振り返りが何回溜まってんだっていうぐらい逃げ回ったりしてたんだけど、ピアノを行き渋ったことがなくて、校庭でね遊んでて時間忘れちゃってあーっていうことはあったけど、ちゃんとピアノのバッグ持って出かけて、時間になると先生のとこ行くっていうのが、ずっとでしたね。先生も先生でカチッと何かこうバイエル終わったらこれみたいなのではなくて、ある程度基礎ができたら好きなもの弾いていいよっていう感じで、ジブリのね本なんかを買ってそういう曲をね楽しくやっていたりで、中学校入ると、部活をねやっていたので、合唱祭の伴奏をやりたいっていうんだいうので通ってまたねっていう感じなんだけれども、小学校の時、小学校に上がる前の幼稚園のね年長さんから小学校の春休みに発表会初めてのがあって、でその時にもうコナンみたいにねスーツ、ちっちゃい可愛いスーツ着て、そして練習もバッチリ、連弾もバッチリ、普通のねソロの それはドレミの歌だったかな、バッチリもうよく練習できましたっていう感じで行ったんだけれども、その茅ヶ崎のね文化会館もう見た瞬間にもう無理無理無理無理無理ってなって、もうこんなの聞いてないってなったんですよ。で、あの先生のところで練習はしたけども、こんなとこでやるなんてね聞いてない、もう無理だ無理だって言ってもう大泣きして、で、あの先生が、あのじゃあ連弾だけでもと、もうやだやだや無理無理無理無理って言って、でうちのねあの母おばあちゃんもねお花持ってきてたりとかだけど、もうねリハーサルからもう逃げ回って、でもじゃあ一回だけ弾いてみようよって言って、もうどんちょを下ろした状態でちょこんとね座って弾いたんですよね。連弾だったかな最初。そしたら、あ、先生との連弾だから安心なんだよね。でもう弾いた、もうこれで弾いたことになったからもういいんだって言って、で、あの手この手でね大人たちは言うわけなんだけれども、もう全然客席から動かない。で先生が順番ね、幼稚園生だから初めの方なんだけれども、いつでもね入れることできるから、その気になったらね声かけてねっていう感じで、で始まったんですよね。で私たち客席で座って、で自分の順番はもう飛ばされてね、例えば5番だったら4番の後もうすぐ6番になって、でゆうとくんのね、うん、順番もう行っちゃったよって言っても、うん、いいって言って、でいつでもね弾いていいって言うから、やる気みんなお友達の見てさ、元気が勇気が湧いてきたらね言いなよって言ったら、もういい絶対やんないって言ってるじゃんみたいな感じで、もうみんなのこうじーっと見てて、うん、なんでみんな平気でできるんだろうみたいな感じでねこう見てるわけで、もちろん客席はねお母さん方とかお仲間とかお友達で結構ねいっぱいだから、でもみんなもうほら状況そんなにこう分かんない、緊張はしててもむしろこう楽しそうにねやってる子たちもいるから、その時ねなんでみんながねこうやって次々次々楽しそうに弾いて、もちろんね失敗しちゃうようなおどけちゃうようなこともあるけど、それもそれでねめっちゃ可愛くてみんななのに、なんでうちの子はっていうのでね、ちょっと私もなんかねもやもやもやもやで、で聞きに来たおばあちゃんは出ないのなんつって、もう嘘って感じでね、それでこう折に触れね、ねえねえほらなんとかくんもあんなやってるよ、行ってきなよ裏行ったらね弾いていいらしいよって言ったら、いいって言って、で手この手で私も諦められない、だってね練習して本当よくやってね、発表会っていう目的でねここまで作品をちゃんと仕上げてきているから、でもしねその最初怖くてもちょっとやってみたらね何かいい経験になるかもとか、もう親のエゴですよね。で言ったらね、それさ発表会にさ出てほしいっていうのはママでしょ、聞いてないって言って、僕は別にねみんなに聞かせるためにピアノをやってるわけじゃない、楽しいからやってるんでね、そんなとねそんなママがね出てってねおかしいじゃんって言って言われちゃって、でも本当その時にその通りだなと思って、そうだねって、じゃあもう今日はいいねって言って、みんなの見ようって言って、で一部のねお友達たちが終わって、で二部はだんだん大きい子がねやって、最後はもう先生とかね大人の方が数名っていう感じのもちろん構成で、でもね最後の最後の最後までいたんですよ。もうね出ないし、もう帰るって言ったら全部聞いて帰るって言ってね、先生の演奏まで聞いて、それはそれでなんか楽しそうに見てて、だからなんかもう晴らしたね、もう泣き晴らして何回もギャーギャー泣いてるしね、こうスーツみたいなねお出かけのお洋服着て、それでこう弾いてないんだけどお花をもらって、でお友達たちにもなんで出ないんだよどうしてんだよなんてからかわれながら、その日ね会場を、去ったんだけれども、なんかすごい思い出に残ってて、で次の日とかもお知り合いのお母さんとかにね、 昨日ねどうしたのとか、なんかあったのとか、すごいこう心配されて、なんかねちょっと、急にドキドキしちゃったみたいなんて言って、その場はねこうごまかしたんだけど、まだ自分もね若いし、ママとしてもね熱い気持ちいっぱいある頃だから、なんかその友達からのお声かけもなんかすごくモヤモヤして、何なんだろうこの気持ちは何なんだろうって思いながら、悔しいのか悲しいのか不甲斐ないのか、情けないのか、それはそれで親の何か関わり方がちょっと違ったのか、大事にしすぎたのか、協力しなすぎたのかとかね、たった一つのそのエピソードでも親としてはすごく考えるよね。みんなもきっと自分のお子さんがちょっと他のみんなと違う選択や行動をねすると、あれうちの子ってってなるよね。もうそんなんで、でも本当に自分は好きでやってるんで、別に発表会するためにやってるわけじゃないし、出てほしいのはママでしょって、このさわずかさね、年長さんからね1年生になるその春にですよ、バサッと言われて、すごいもうその通りですみたいになったんだよね。だからそっから1年生も2年生も3年生も発表会には出なくて、で4年生先生もね、もういいよって、無理しなくていいよって言ってくれてだからもう楽しいからやっている。で4年生の時にちょっと先生と連弾だけやってみないって言って、でそれコナンが好きだったんで、コナンの主題歌をね弾くっていうのを選んでやってみようかなって言ってやったんですよ、連弾だけ。その時にね初めてね、わあ楽しいってなったんですよね。でねすごいニコニコ楽しそうにやって、で小学校の音楽祭みたいな、音楽会か、そういうのの伴奏とかもねちょっとやってみようかななんて言って、でもあんまりこう主張がガンガンいくタイプじゃないから、いつも補欠でミスター補欠とか言って、なんか必ず補欠だけど、先生がきっとこう配慮してくれて弾かせてくれる機会をね作ってくれて、そしたらそこでニコニコで弾いて、ああ本当にその正確性とか完成度とかよりも好きなんだな、楽しいんだなっていうのをね、こちらが見ててもう伝わってくる、そんな感じだけど、そう選ばれないっていうのがあって、やっぱり先生が求める伴奏やピアノとは違う、ね、もっともっと上手で正確なこうピアノ、綺麗なピアノ、美しいピアノをね弾かれる、お子さんたちがいる中でなんだと思うんですけど、だからかといってね、そこのきっちりきっちり、こうクラシカルなピアノを求めるっていうのも違うなと思って見守ってきて、で5年生になってまた今度はソロでやってみるって発表会をね、ソロのショパンを弾いて、6年生もショパンを弾いて、その経験がとっても良かったみたいで、なんでねちっちゃい時ね辞退したのかね、あの時の自分にねやりゃいいじゃんってね言ってやりたいみたいなことを言ってたから、ああよかったって、ただその時のね傷と言ったらだけど、自分の中の屈辱が伏線回収できてよかったなってねすごく思ったんです。で中学校行ったらピアノはもうやめて、ね、レッスンはやめてしまっていたから、伴奏の方だけを1年生2年生3年生って、まあ、結果としては機会に恵まれたんだけれども、やっぱりピアノはねこう全然俺がって感じじゃなくて、歌に寄り添って 優しいピアノを弾くんだよね。でやっぱ聴く人によってはドラマチックなね、ガーンとここで盛り上げてなんとかでっていうのを、うん、好きな人とか期待する人もいると思うんだけれども、でも、うん、別に自分がガンガン出るというよりはみんなの歌に寄り添って弾くのが大好きだし、盛り上げてるところは自分なりに盛り上げているし、何よりそのもう本当に合唱の伴奏がとにかく好きなんだよなって言って、だからこう人それぞれね、パフォーマンスっていろんな形があって、いろんな方法表現のね、特徴がある、味があるんだけど、ピアノはすごく好きで、先生にもこの高校生になっても会いにねそうやって行って、先生が続けてねくれてることが嬉しいんだよ、こうやって伴奏をねやることが本当に先生にとっては嬉しいんだよって言ってもらって、いや僕も先生じゃなかったら続いてなかったと思うって、やっぱ先生との、うん、あのなんていうの、関わりとか絆が、うん、すごく良かったんだと思う。ピアノをね好きな、うん、あのなんていうのか、自分がピアノを好きっているように指導してくれて、なんか本当感謝してますみたいに言ってきたっていう話で、なんか、ね、発表会絶対出なさいとかこうしなさいしなさいじゃなくて、うちの息子のようなねマイペースなタイプはそれを見守って、うん、指導してくださって、まあ、私もハラハラね子供に叱られながらここまでね見守ってきたから、ピアノが好きっていう気持ちがまず根底にあって、僕は自分がガンガンやるよりもみんなと作るのが好きとか、そういう彼の世界観センスっていうのを作っていることが素敵だなって親としても思うし、うん、そういうふうにやっぱりこう最初バーンってね目立たないとか、そうやっても辞退しちゃうとかいろいろあるんだけど、答えを焦らずにそういう時もその子の何が一番大事にしている部分なんだろう、何をこの子は今、うん、怖がってんだろうとかためらってんだろうとか、でも何をそこで育ててんだろうとか、目に見えるその華やかさな、華やかな、ね、こうお花ではないところをフォーカスできると、その子のタイミングでっていうね、前回のタイミング必ず来るよっていうのと同じ、大人もそうだしね、うん、そこを見守ると不思議とその子のペースでその子のオリジナルのお花がね咲くんだよっていうのを改めて共有させてもらいたくて、あとは自分のそのね親としての本当に嬉しかったその選手のね、あの合唱祭の息子のパフォーマンスのことを共有させてもらいましたね。あんな広い会場で堂々と弾くってすごいなと思って、あの自分もまた発表会があるんだけど何回も閉じちゃって止めてもう一回とかやってるね、親としてはちょっとね、その比べることじゃないんですけれども、見習って頑張って自分も上達できるようにいきたいなと思っております。ということで今日は息子のピアノのお話でした。今日もありがとうございました。また来週。さようなら。